は、ナビゲーターの今野花子です。林正孝の熱血闘魂相談所、目の前の壁を壊すヒント。この番組では様々な年代の男女からの質問や相談に、平成の侍林正孝がスコーンと突き抜ける答えをお伝えしていきます。林さん、お月さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
では早速質問です。林さんは元保険の営業マンということで、お金のプロという面もあると思いますが、うん、オーナー社長として役員報酬をどこまで取っていいのか、個人としてどこまで貯めていいのかの基準に悩んでいます。多くもらうのは社員に対して後ろめたい部分もあり、かといって万が一の時のために私個人に貯めておかないといけないとも思っています。お金を稼ぐ、お金を投資して事業をするという部分には自信がありますが、お金を貯める、お金を増やすという勉強をしていない私は、この状況をどう捉え、何から考えていけばいいのでしょうか。
うん、まあね、ずっとこういう仕事をね、やってたんで、こういうような、まあいろいろ質問とかね、まあ悩みっていうのは非常にずっと聞いてきたわけですよ。ね、大事にしなきゃいけないのは、そのじゃあ企業経営者ってどういう人なの、うん、企業経営者って、うん、で、まあ、ちょっと今はね、あんまりお金をねいっぱいもらっちゃうと社員に示しがつかないみたいなことね、うん、これ冒頭あったけども、うんうん、いや本当そうなのかなって。で、自分が例えばオーナー経営者だと思うんだけどね、うん、自分が全て自分の資産を投じて、連帯保証として自分の個人の名前を大抵の前に貸してるんだよね、
はい、
うん、そういった中で何かあったら全部自分のなくなっちゃうわけよ、うん、基本的に、
うん、
だから個人資産っていうのは逆にない中で本来経営ってのはできない、ね、うん、もっと言うと、まあ、若年層でね20代30代でやるんだったらまだしもね、うん、ある程度の年齢になって個人資産も貯めてないような、うん、これはオーナーだったらこれ危険極まりないですよ、
うん
うん、本当に、
はい、
であとは社員に対して遠慮するってことは逆に裏返しをすると自分に自信がないってこと。
なるほどね。
極論言えばいくら取ってもいいんです、極論言えば、うんうん、ただしね、まあ、ここからね、例えば税制面のことも含めて、じゃあ日本がどういうふうになっていくのか、これから今ね、よく言われてるよね、企業の法人税は下がっていく、うん、所得税は上がっていく、相続税も上がっていく、うん、こういった中でじゃあ今後どうなっていくのか、あれどういうふうに行政が考えているのか、
うん、
まあ、こういったねちょっとマクロ的なね視点も持っておくと面白いんです、
うん、
これ日本って、ね、非常にバランスを取りたがるね、国でね、
はい、
バランスを取りたがる、うん、もうねすぐ消費税のことを出すわけですよ、うん、消費税は確かに安いんです日本はね、
うん、
じゃあ例えば今の財務省が出している指標があるわけですよ、今年で言うと、国費ってわかる、国の予算、
うん、
何兆、
わかりません、
ね97兆、うん、97兆ですよ、
う
ん、で税収は分かんない、
税収はそれより少ないんですよね、うん、だから借金ばっかり、
うん、っていうことは普通に考えてみ、970万円毎年使いますよって言ってんだよ、でも収入680万しかありませんよって言ってんだよ、
はい、
バカみたいな話でしょ、うん、でこれが2025年要は10年後にはどうなるかと、いやー10年後にはね、144兆だから年収で言うと1440万使いますよと、でも実際には68兆しかありませんと言ってるわけだよ、これってなんかロジックって成り立たないでしょ、
成り立たないですね、
ね、マクロ経済の話をちょっと細かく言うとキリがないんだけど、でも消費税そのものを、じゃあ仮によ、仮に消費税で賄おうとすると何パーセントにしなきゃいけないかというと 28% ですよ、 28% で消費税ってもし国会で決めようとすると、うん、その政治家が選べると思う？
選ばれない、
選ばれないよね、
うん
う
ん、
っていうロジックなんだよ、
うん、
っていうことはそういうふうにはならないんだよ、
はい、
だとこれ取るかって言ったら、
うん、
まあ一番取れるのが相続税ですよ、うん、
だから上がりましたもんね、
上がったし、あれもビビったもんだからね、うん、あと所得税なんだよこれ、うん、だから、企業経営者としてね考えていかなきゃいけないのは、そのやっぱ何年後、あるいは10年後20年後っていうこういうスパン、長いスパンでものを考えるときにどういう方向性で国がやっていくのか、
うんうん、
税制をどういうふうにしていくのか、その中で自分の企業経営に落とし込んでいく必要があるね、
うん、
その中で 当然その、まあ、会社の法人税で払うものなのか、個人の所得税で払うものかってバランスを取らなきゃいけないわけだけど、まあ、方向性としてはね、所得税の方が高くなりやすいよね、今の方向性でいうとね。だからそういう意味では、まあ、なるべくその個人の所得を莫大に大きくするよりは、会社としての資産ストックをまあ考えていった方がね、まあ、バランスは取れると思う、うん、ただその時には、やっぱ法人のお金っていうのはね、やっぱこうすぐ羽が生えて飛んでいっちゃうからね、うん、使いやすいんだよ法人のお金って。だそういったところも考えると、まあ、本当専門家に任せるのが一番だと思うし、うん、その信頼できる専門家がじゃあ誰なのか、うん、実際にじゃあ税理士がこれ専門家ってそうでもないしね、会計士が本当に専門家だったら短期的なものの見方できるから、うん、それは素晴らしいと思うんだけど、専門家でもないわけです。でもだからそういったね、じゃあ保険の営業マンが専門家って全然専門家じゃないわけですよ、うん、だからしっかりとその専門家を見つける必要があると思うけども、うん、実際にそういうバランスが一番大事だと思うし、うん、一番最初に言ったように企業経営者としてのやっぱり圧倒的な自信を持ってほしい、プライドっていうのは、うんうん、社員の顔色をうかがうようなことを考える経営者だと、やっぱりこの経営そのものがね、まあ、稼げる自信はあるって言ったけども、逆に稼げることが全てじゃないから、うん、稼いで儲かってても利益を残しても会社崩壊するとかあるからね、
うん、
求心力ないんだよ、
うん、
会社が儲かるから会社が存続するわけではないからね、
うん、
極の言えばすごい利益上がって儲かってるけど買収されましたってあるからね、
へ、
買収されるじゃん、うん、とかあるじゃない、
うん、
あるいは、役員が交代ってもあるでしょ、
うん、
取締役会議で役員の退任を言えるわけだから、代表のそこで退任っていう話もあるわけでしょ。でも大企業にもあるわけでしょ、そういうのは、うん、そういう意味で言うと、まあ、ここは多分オーナー企業だと思うんだけども、実際にやっぱ圧倒的な自信を持ってね、ぜひ経営をしてもらいたいなと思うんです、
うん、
その後にね、そういった資産ストックなりね、これは専門家に任せればいいと思うし、あとはね、これ日本人の非常に僕はまあマイナスという言い方するとね、語弊があるかもしれないけども、この投資教育を全く受けてないんでね、
うん、
お金に対してのものの捉え方があまりにもね、レベルが低すぎるんです、うん、例えばね、年の金利が 10% ってどんな感じする、花子、
年の金利が 10%、
うん、10% 増えますって言ったらどういう感じする、
銀行に例えば置いてある、
うん、結構増えるなって思う、
結構増えるなって、うん、あんま違和感ない、
うん、
ああ珍しいタイプだね、日本人としてはね、うん、貯金ある、
まあまあちょっと、
まあまあちょっとあるの、
うん、
何パーセント今増えてる、
知らない
っていうと興味ないね。まあ今で言うと 0.01 とかね、 0.02 とかで、 0.01 ってどのぐらい増えるの、
え
0.01% ってどのぐらい増えるの、
ちょ、え 0.01 ってほんとちょっとですね、何百円、何円の単位、
何円の単位、
うん、
100万円預けてると 0.01% でいくら、
10円 ?100 円ちょっと分かんない、
うん、いや専門家に聞こうかな、
ね、え、なんですか、
0.01% の金利だとすると100万円預けたら1年間の金利いくら、100円なんだよ、で、ATM でなんか夜中に下ろしたらいくらかんの、
あ、なんか200円ぐらい、
あ、おかしいでしょ、
うん、あれ高い、
おかしいでしょ、だからそういうことを当たり前のように受け入れてる国なんだよこの国は、うん、で、仮に 10% はいくら増える、100万円だと10万円でしょ、
うん、
まあまああるよね、
うん、
うん、だからあまり、日本の中だけで考えるんではなくて、やっぱり海外にも目を向ける必要は絶対にあるしね、
うん、
あるいはそういうことを慣れる必要があるんです。これがグローバルな考え方なんです、
うん、
基本的には 10% なんてのはこれ普通です、至って、うん、シンガポールの政府系ファンドだってもう 10% 10年間続けてるんだから、
うん、
一旦ねリーマンの時には1回落ちたけど、でも平均して 10% いってる、これ普通なんだよね、
うん、
10% でいったら7年経ったら倍だからね、
なんで日本は 0.01 なんですか、
まあまあそれはもう政策金利とかいろんなことがあるんでね、細かいことで言うとマクロの話になっちゃうけども、実際にはそういったことを教えてない国だから、
うん、
そこで暴動が起こらないでしょ、
うん、
デモが起こる、
起
こらないよね、金利 0.01% だからといってデモが起こりましたってこと聞いたことないでしょ、他の国だったらこれえらいことだよね、うん、まあ、そのぐらいね、経営をやっているんであればね、 日本の中での経営かもしれない、うん、だけども、本当にお金をストックするとかね、資産を増やしてそれをまたいろんなところに生かしていくっていうんであれば、やっぱりその海外の情報あるいはまあそういう知識ね、そういったことも、まあ、自分が持つのかね、その専門家と付き合うのか置いといても、でも間違いなく自分の中でそういう視点を持たなきゃいけない。そういった中でね、まあ、資産ストックとか運用とか、まあ、その辺をね考えていくと、この経営そのものもね、ちょっとまた幅がね広がっていくんじゃないかなと思います。で、間違っても企業オーナーとしては、社員の顔色を見てやることはやめた方がいい。
自信を持って、
そう、必ず影響力がそこが一番強いはずなんでね、意思が強い人に必ず影響されるんです、うんうん、それで仮に自分がもらいすぎてるって文句言って辞める社員がいたとすると、それはしょうがないと思った方がいい、うんうん、そんなこと一生辞めないから実際には、うん、っていうふうに、腹を決めて、ぜひねこの経営そのものを、やってもらえればね、本当にありがたいなと思います。
はい、林さん、大月さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
この番組ではリスナーの方々からいただくご質問を募集しています。自分の人生や日本社会のことなど、林正孝に聞きたいことをどしどしご応募ください。 Facebook も立ち上げましたので、ぜひご覧ください。メッセージもお待ちしております。それでは次回もお楽しみに。